もしもし。
はい。
テロフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
二十歳です。
今、お父さんとお母さんと一緒に暮らしてるの？
はい、そうです。
お父さんお母さん何歳ですか？
父は53歳、母は54歳です。
兄弟は？
いません。
一人っ子ですか？
はい。
はい。で、どんな相談ですか？
現在無職でして、
はい。
心理とか精神系の職業に就きたいと思ってるんですが、
はい。
人の内面について、
はい。
知りたいわけですね。また、知識だけみたいなのではなく、
はい。
現実に確認できるような、できるだけ生の人と接するような環境に身を置きたいわけなんですが、
はい。
そういう場合、どういう職業がいいかということなんです。
はい。今無職っていうことを言いましたね。
はい。
2年前かなんかに卒業してるんですか？
専門学科？専門学校に入って、
はい、
そこを卒業いたしました。ただし、そこは会計の専門学校でして、関係ないです、
はい。はい。あ、そうですか。いや、その心理系の職業に就きたいというのは、いつ頃、何歳ぐらいから？
その会計の専門学校途中で会計の道諦めて、その後、1年か半年ぐらいで行かなくなっちゃったんで、そこから引きこもって考えて、
うん、
最近ですね。
あなた今引きこもりっていう言葉を使ったんだけれども、
はい。
今はなんか引きこもっている感じなんですか？
人を知りたいということでパブに就職したんですね。でも、はい、そこではやっぱり違うなと思ったので、
はい、
やめて、ちょっと疲れたんで休んでて、で今に至るわけです。また就職したいという。
大学に行って心理学を勉強しようというようなことは考えてないのね。
考えますけど、でもなんか余計なことまで考えたり、
うん、あ、
つまり勉強ですね、一般教養とかあるみたいな、
うん、
入試とかありますし、あと講義とかを通さなくても独学でも学べるんだったら、そっちの方が時間短縮になるというか、そういうことも考えまして、
うん、
はい、
うん。友達は？
いません、はい。
今はその会計からその心理的なことって言うんですけれども、
はい、
今勉強してることってのはどういうこと？
あ、今は全くやってないです。これから勉強に向かおうとしてるんで、あまりにもなんか本が多すぎてどうすればいいのか分かってないのが現状です。
そうするとね、
はい、
こういうことになりますね。心理を勉強したい。だけど今勉強できるけどあまりにも本が大きすぎると、大学行ったらどうだ、入試があって必要なことばっかりやる、大学行っても心理ばっかりじゃなくて教養もやんなきゃならないと、そんな無駄だと、
はい、
で心理もいやそんなのたくさん本がありすぎてというと、まず普通の人とどこが違ってるんだと思う？
あまりにもあるものについて効率を求めすぎてると思いますけど。
効率を求めすぎてるということですね。
はい。
建築勉強しようと思っても、法律勉強しようと思ってもね、まあ広い教養も必要だろうっていうのをごく普通に考える人がいるわけですね。
はい。
で、ことにあなたの場合、心理ですよね。
はい。
人間の心を勉強しようっていうときに、
はい。
教養は意味ないっていう考え方っていうのはどっかおかしいと思わない？
あ、完全に意味はないというわけではないんですけど、私の目的は現実をはっきりと直視することでして、そのための材料集めがしたいわけですね。だからそれを先行して、それが生きてる間に完成するかわかんないんで、一般教養とかそういうのもし無駄だったらできるだけ省かないと到達できないと思います。
その割には勉強してないんだよね、今ね。
そうですね。
そこら辺のところ、なんか自分が現実を直視するって言ったけど、実は現実から逃げているというふうには思ったことある？
確かにありますね。ただ、どうすれば効率的に勉強できるか考えてる部分とか、あと、自分は本当に何がしたいのかとか考えてる部分とかあると思ってますけど、一応。
じゃあね。
はい。
例えばものすごくね、飛び箱の好きな人がね。
はい。
いて飛び箱一生懸
はい。
いて、とにかく一生懸命やってる。まあ、マラソンの走るのは好きな人がマラソンやってるときに、
はい。
どうしたら効率的にマラソンが速く走れるか、どうしたら跳び箱をうまく飛べるかっていうことを考えて、跳び箱も飛ばない、走らないっていうことがあると思う？
ああ、好きだったら別に気にしないでしょうね。
やりますね。
はい。
走りますね。
はい。
跳び箱飛びますね。
はい。
あなた心理学本当に好きなのかしら？
好きではないと思います。ただやらなければいけないと考えてるので。
あのね、はい、僕は、まあ、あなたは現実を直視するって言ったけども、
はい、
実はあなたは現実から逃げているというふうに思うんですけれども、
はい、
今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてるので、いろいろ伺ってみてください。
はい。
こんにちは。
こんにちは。
あなたは心理学を勉強したいっていうのが目的じゃなくて、それで稼ぎたいでしょ？
いや、お金には興味ないんです。会計を目指したのも、公認会計士というのが、金銭的に有利なんですが、でもお金を稼いでも何になるんでしょう。
あ、暮らせるわけですか？
暮らせるだけのお金さえあればいいと思ってます。
他のことで稼いでもいいっていうこと？
はい、お金なんかはどうでもよくて、ただ生きてる間の時間が惜しいので、ちゃんとした使い方をしたいんです。その時期。
それなら、図書館に行けばね、いくらでも心理学の本っていうのあるじゃないですか。
はい。
それでいいと思うんだけども、一番厳選してるのが大学のプログラムですよ。これはみんなで考えてね、一番効率がいいもので組んでるわけですから。
はい。
だから例えば心理療法士とか臨床心理士になりたい。直接その、人と触れたいっていうことが目的であるとするなら、
はい、
なら、
はい、
心理学をやるのに無駄なことっていうのはないのであって、
はい、
やっぱり大学に入るべきですよね。
で、
4年生大学か、大学院の修士で心理学を専攻したものでなければ、この心理療法士の試験っていうのは、受ける資格がないんですよ。それで、4年生大学だと5年、大学院の修士だと1年のさらに実務訓練がいるんですよね。
はい。
そういうことを全然したくないんだったらね、進学校って言ってもあるんだよ。
進学校？
うん。
神ですか？
そうです、そうです。キリスト教の進学校ですよね。
はぁ、はぁ。
キリスト教の進学校は、これ入るには資格があって、
はい。
洗礼を受けてから1年経たないと進学校の受験資格はない。
はぁ、はぁ。
それにしても、進学校に入って、そう心理カウンセラーになるとか、あるいはスクールカウンセラーになるとかっていうことであれば、はい、最低4年、5年、6年っていうふうにはかかってくるわけだよね。
はい。
で、まあ、寿命いくつまであるかわからないけども、ずっと、ぐずぐずぐずぐず悩んで本を読むっていうのも、一つの方法だと思いますよ。お金なんかどうでもいいっていうことであればね。
はい。
うん。ただ何にもしないっていう方が無駄じゃない？
そうですね。
そうでしょ、はい、うん。何にもしないっていうのが、やってみた後で無駄よりも、何にもしないのの無駄の方が、どうしたって無駄じゃないですかね。
はい。
動かないと。
よろしいですか？
それで、この相談とともに、人間との関係の不安ということも相談したいわけです。社会に出てると、いろいろな価値観の違いとかありますよね。そうすると、相手に自分の考えてることが伝わらないっていうことが起きるわけですけど、どうやって乗り越えていくべきでしょうか？
価値観っていうのはね、二十歳で持ってるはずないですよね。
いや、持ってるかもしれない。
いや、持ってないですよ。もしあるんだったら、あなたの語彙力の不足ですね。伝わらないはずがないです。
はぁ、あ。
は
あ、じゃあ伝えたら相手に殴られるとか、そういうことが懸念されるんですか？
精神科の病院に行ったらいいと思うんだけど、精神科の病院に行くと、もちろん殴りませんよね、相手の先生は。
はい。
そうすると、コミュニケーションの方法も教えてくれるだろうし、もっとゆっくりね、あなたの知りたいことを、専門的に答えてくれると思うし、で、自分がその、患者になって、相手の意見を聞くっていうことであなたはもっと勉強ができるかもしれないし。
一応言ってみたんですけど、異常はないと言われたんで。
もう一つあれですよ、教会。
はい。
ありとあらゆる教会が神父や牧師というのはね、無料カウンセラーをやります。
はい。
をやります。
はい。
ええ。 それからあなた高校出てるよね。
はい。
高校には95年からスクールカウンセラーというものが必ず置いてありますから、
はい。
母校に行って、そういうスクールカウンセラーに話をしてみる。もちろん卒業生使えます。
いや、専門学校にカウンセラーの方がいたんですけど、結局、親に話せみたいな結論で、無理やり締めくくられたんですけど。
これ一人と思わないでいろいろ言ってみたらどう？
はい。
うん、何もそんなに狭く、一人に言われたからなんて思ってることないじゃない。
はい。
どんどん動いてごらんなさいよ。
それはわかりました。わかりました。ちゃんと聞いておきます。
はい。
でも人っていうのは、主観的すぎませんか？自分の目の前にあることでも、自分の見たいものしか見ないじゃないですか。だから、こちらが何と言おうと、自分の価値観だけを正しいとして、正しいとして、こちらの価値観は全く認めないわけです。具体例を挙げれば、パブに勤めてみたんですけど。
だから具体例いらないけどさ、私何度も言ってるように、
はい。
二十歳の人間に価値観があるはずがないですよ。
とりあえずこれまでの人生で得た価値観はあると思うんですけど。そういうふうに、
断ち切
ってしまうことが、誤りだと思うんです。
だから言葉を変えれば、
はい、
二十歳の人間の持ってる価値観を誰も知りたくない。
はい。
だから聞いてもらえないんですよね。
はい。
あなた今、何を恐れてるんだと思います、自分が。
わかりません。はい。
自尊心が傷つくことを恐れてるんですよね。
どうなんですか。
つまりね、
はい。
働いていない、勉強していないことの口実、その口実をいろいろ今見つけて話しているだけなんです。本当の一番そこにあるのは、勉強はしたくない。働きたくない。でも自分は偉い人でみんなから認めてもらいたい。
ああ、それはありますね。はい。
それをしっかり認めない限り、
はい。
三石先生のいいアドバイスをいただいても、
はい。
全部抵抗してくるんですよ。
ああ。
自分を栄光化してるだけ。
ああ。
そして孤立すんの。
そうですね。
孤立と栄光なんですよ。
ああ。
でしょ？
はい。
だから三石先生が言ったように誰も聞かないの。
ああ。
普通はこれ誰も聞きませんよ。
はい。
こんなのだって本音わかってるんだみんな。あなたは働きたくないし、勉強したくないし、だけど立派な、すごい人で生きたいという。で、そのための口実として、極めて答えるのが難しいことを次から次へと持ち出して、
なるほど。
そして逃げているだけの話。
なるほど。
これをね、迂回ノイローゼっていうの。
迂回ノイローゼですか。はい、
きちんと道を歩まないで、
はい。
迂回していくんです。迂回路ってあるでしょ。
ああ、はい、わかりますね。はい。
大学の入試が、本当は勉強するのが嫌なの。そして、落ちて傷つくのが嫌なの。だから入試がくだらないという言い方をするの。大学に入って一般教養を勉強するのが意味がないというの。大学に、落ちたりなんだりという自尊心が傷つくのは怖い、勉強したくない、将来働きたくない。そういうことをすべてひっくるめて、それを正当化するためにいろんなことを並べてるだけなんです。
はあ。
そして、あなたが現実を直視するって言ったのは、心の底であなたが現実から逃げているってことを一番よく知ってんだよ、あなたはね。
はあ。
あなたは現実を直視していないんです。現実を直視してない自分を知っているの。
はい。
だから、私は現実を直視したいっていう全く反対のことを言ってるだけなんです。
はあ。
わかりました？
はい。
こっから出発しない限り、
はい、
40年経っても、60年経っても、80歳になっても同じこと言ってますよ。メリーゴーランドみたいに、同じところぐるぐるぐるぐる回ってるの。
はい。
わかりました？
はい、どうもありがとうございます。
オーストリアの精神科医のベランウルフが、迂回ノイローゼと言っています。誰でも答えられないような問題を出して、今から逃げている人です。